なたのお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたい。今月はですね、倉敷歯科医師会から白髪達也先生にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。毎回いろんなお話をいろんな方にしていただいているんですけれども、先生、今日は今月はどんな、ざっくりと言えばお話でしょうか。これは
今回ちょっと学術、私学術部なんで学術的なことをお話しさせてもらうんで、はい、ちょっと難しいんですけれども、はい、まあ、簡単に言えば、虫歯、皆さん一番気にされているのは虫歯と、まあ、歯周病ということだと思うんで、ね、はい、それに対してどのように予防していけばいいかっていうのが最終的な結論なんですけど、はい、それを知ってもらうために皆様にまずその概略性、どういう状況で虫歯になっていったりとか歯周になっているかっていうことをお話したいと思います。で、はい、うん、その前にさらに言いますとですね、はい、まあ、我々歯科医の方にいろんな患者さんが来院されるわけですけれども、まあ、ほとんどの場合はお口の何らかの問題、機能的な問題であったり心理的な問題、うん、あるいは痛みがあるとか、はい、そういうことで来院されて、我々は当然そういうものに対して、解決していくっていうことは当然のようにやるんですが、はい、それも非常に重要なことであって、ただもっと重要なことは、そういうふうに問題点が解決できた後に、うん、それを長期に維持できるっていうことがさらに重要ですよね、皆さんにとっては ね、
そうですよね。
せっかく治したんだけどまた悪くなっちゃう。
おっしゃる通り、
はい、だから美味しく食べれて、はい、まあ、しっかり笑えて炎症もない状態、それがずっと維持できればっていうことが、実はその大谷さんもご存知だと思いますけど、全身の健康を維持するための一つの要因にもなり得るということなんですね。だから言うことはまあ非常に簡単なように見えるんですが、ただ実際ここに書いてますが、幼児期から老年期にわたって長期間ずっと維持するっていうことには非常に難しい問題が出てくるんです。それは例えばそのまあ、ストレスが、まあ、健康な状態であったとしても、うん、例えば仕事をしだしてストレスが溜まってくると、うん、力がかかりすぎて歯が崩壊するとか、例えば そうですね、子どもの頃から、やっぱり機能的に何か問題があれば、それがだいたい歪みが大きくなって崩れていくとか、はい、あるいは食生活がどっかで、ね、友達と、で、うん、出て崩れてくるとか、はい、いろんな問題が出てくるんで、そういうことをまあコントロールしていかないといけないということがあります。メンタル的なことも含めてね、うん、はい、ただそういうことを全部話していくと、うん、まあ、原因としては重要なんですが、うん、もっと一番重要なこととして一つ話さないといけないのは、ベースとして細菌の問題というのは一番大きく関わってくるんで、うん、まあ、今回は細菌に関することを皆さんにちょっと知ってもらえればっていうふうに思って、まあ、そういうことで、はい、こちらの方をまとめました、
はい、
でこの内容はですね、実は先日歯科医師会の方で、はい、大阪大学の天野先生をお呼びして、まあ、勉強会で講演会を開いたんですから、はい、その内容に基づいて、うん、まあ、私の意見も含めてちょっとお話をさせてもらおうと思います、はい、ちょっと難しくなって、これ大谷さんの方には絵があって分かるんですが、これラジオで、ね、話すとなかなか難しいところもあるんで、
はい、
ちょっとまあ質問してくださいながら話をする方がいいかな。一番最初のテーマがバイオフィルムということなんで、
バイオフィルムって僕先生初めて聞いたんですよ。
非常に難しいですね。
バイオフィルムって簡単に言えばどういうことなんですか。
バイオフィルムっていうのは、ですね、まあ、炊事場にあるこのぬめりみたいなもんですね。
おお、分かりやすいですね。
これが一番、ここの一番、あ、皆さんには申し訳ない、はいはい、最後のページ
はあるの、
はい、ここに、あ、こちらの方ですね、 こちらの、
はい、ごめんなさい、ラジオ聞いてる方、
あ、ここに資料、
ここにありますか、
今渡した、
あ、こっちですか、はい、
そうです、この図を見てもらって分かるんですけど、
ぬめりか、
ぬめりです。で、だいたい皆さんこう歯を磨きするっていうのは食べかすを取るっていうことを思われるんでしょうけれども、
分かります、
基本的なばい菌をその歯ブラシできれいに取るんですね。ところが時間が経つとプラークっていう、こう塊になってきます、
はい、
でそれがもっと時間経ってくるとバイオフィルムってこう塊、もっとなんていうか外からバリアができた状態で、うんうんうん、もっと 熱い塊になってきた状態、はいはい、それが結果としてぬめりなんですね。
これが取れるまで磨く人いますよね、キュッキュッキュッキュッ言うまで。
ああそうですね、それがいいんですけど、うん、ただね、うん、なかなかその歯の形って非常に複雑な形をしてますし、す、ね、年取ってくると歯茎が下がってくるんで、うんうんうん、なかなかこう細かいところまで磨けなくなってくるんですね、うんうん、でこのバイオフィルムを、まあ、できるか落とすっていうことが必要なん
です。これバイオフィルムですね、これが。
でこれがもうちょっと塊、バイ菌のその塊なんですけど、これはバイ菌同士で栄養をやり取りするから、外部から何も栄養が来なくなってもその繁殖することができる状態なんです。
厄介ですね。
厄介なんです。だからそうなってくる前に、まあ叩くっていう。っていうことがまあ一番。でそのバイオフィルムっていうのがもう少し固まりになると、まあ、唾液中のカルシウムとか歯石とかあの一緒についてくると、今度は唾液の死骸と一緒になって歯石ということ。だから患者さんの方は皆さんは歯石を取ることが一番問題っていうふうに思われてるんですけど、うんうん、実はその歯石はもう死骸なんで、そこまで悪くないといったら悪くないことはないんですけど、まあ、そこまで悪いわけで、むしろバイオフィルムって生きたバイ菌の塊の方が悪い、
うん、あそういうことなんだ。
ただ歯石とそういうものがついてると歯の表面がこうザラザラになるんで、うんはい、バイオフィルムが非常につきやすい状況になる、
うん、
だから取らないといけないんだけど、うん、歯石そのものが悪さをするというわけではないということなんです。だからみんな歯石を取りましょう、歯石を取りましょうって言ってるけど、実はそうじゃなくてバイオフィルムも実はぬめりになってる、それを取るっていうことが大事。
でもそれはもう日々のことってことになります
ね。そうです、日々のことでもあるんですが、うん、それがその蓄積されてくるとなかなかこう取れない状態、うんはいはい、でそのバイオフィルムの中でもここに書いてあるんですが、そのディスバイオーシスってこれまた難しい、抗原病化、抗病原化ですね、はい、すいませんちょっとまた難しい、
抗病原化、はい、
病これなかなか日本語としていいのがなくて、うんまあ、悪化した状態ですね。
じゃあバイオフィルムが悪化した状態っていうイメージ、
悪化した状態ってなると、うんうん、それが非常に虫歯を作りやすい状況になるし、うん、要するに歯周病も作りやすい状況、だからバイオフィルムがさらに悪化した状況っていう、それディスバイオシスっていうんですけど、その状態はどういうふうになる、どういうふうな状況になるかっていうのを理解してもらえば、逆に予防することができるという、そういう話なんですけど、ちょっと難しいですかね。
いや大丈夫、大丈夫って言ったらおかしいんですが、放送で、いやだってこれを学べば予防できるわけですよ、僕らもね。
そうですね、予防できる、ね、そうです、その予防のため の、 その方法として、まずその原因論としてどういうふうにしていくかっていうことを考えていただきたいということなんですね、はい、それからちょっと話を続けてずっと言っていきますけれども、はいはい、もう一つね、なかなか話しにくいことなんですけど、うん、虫歯っていうのはその先ほど太田さんも言われてましたけど、
はい、
虫歯のそのはバイ菌自体が歯を食べるみたいな、ね、
う
ん、子供の頃から本でそういうふうに書いてるんですけど、
そうですよ、バイ菌みたいなのが出てますよね、はい、
実際科学的に言いますと、バイ菌が栄養をもらって、そのあるバイ菌はまあまあうんこする排出物を出すわけですね。その排出物が酸を出すバイ菌があるんです、
はい、
でその酸を出すバイ菌によって酸性になると化学反応によって溶ける、うん、あ、まあ、分かりにくいですか。
いや、じゃあバイ菌が歯をこう
溶かすんではなくて、
溶かしてるわけじゃない
ですか、バイ菌が出した
酸で溶けてる、
そう排出物、私が出した排出物と同じですね。その排出物によって、そうです、化学変化によって起こるんですね。そこを一番知ってもらわないといけないんですけど、うん、そうするとですね、酸性になるっていうことはどういう状況になるかというと、うん、食べ物を食べると全てなるんです。で、あの、例えば皆さん砂糖を食べればなるっていうふうに思われてるんだけど、うん、実は今、分かってるのは砂糖だけではなくて、例えば、調理したでんぷんなんです。だからご飯を食べても、はい、
それでもなる、
おかきを食べても、うん、そういうものでもなる、はい、ただリスクの高い、ね、危ないっていうのは特にその糖分ですね、はい、加糖とか、うん、あの普通の諸糖が一番危ないんですが、うん、砂糖の入ったものが一番危ないんですけど、そうじゃなくて他のものも危ない、うん、ということは普通に考えると毎日食べ物を食べるとどんどん歯が溶けちゃうじゃないですか。
そうでしょう。
でそれがなぜ溶けないかというと、うん、唾液のその緩衝能っていうんですけど、酸性になってその酸で溶けたものをまた戻す能力があるんです、はい、唾液の中にだから戻したり溶けたり戻したり溶けたりっていう、こうダイナミックな動きをしている。
ああそうなんですか。
っていうそのバランスが崩れた時に虫歯になるという、
はいはいはい、
だからそこのバランスが崩れたのがディスバイオーシスっていう、そのさっき言ったバイオフィルムが悪性化した状態ということなんです。
どうすればじゃあ予防に一番近道
ですか？どうすればそうですね、そこのところが一番大事なんで、ここら辺で概略でもいいかなと思うんですけど、うん、結局じゃあ普通に考えるとじゃあ酸でもやっぱり溶けますよね、うん、でさっき言ったそのでんぷんとか、うん、諸糖とかご飯とか入ったもの溶ける、うん、ただ食べてる時っていうのは実は酸性になるんですが、唾液のさっき働く食べることによって唾液を出すことによって意外と酸性になるんだけど、また唾液中のカルシウムとか戻ってくるんですよ。で実はその一番危ないのは食べた後に唾液があまり出なくなった時にそういうばい菌が活性化して今度は酸性になる。だから実は食べた後にすぐ磨くっていうのが一番大事、すぐ流すっていうこと。だからすぐなんです。実は食べた後にぼーっとしてあお酒飲んでごめん偉いなって寝てしまうとダメなんですね。
寝る前じゃないんだ、
寝る前
すぐ食べたらすぐ
磨こう。そうすぐがいい。まあ余韻を味わって美味しいものの、
そうですね、どっちかってその方がそれが喜びでもありますからね、
何分かぐらいはいいと思いますけどね。それをずっと、まあ1時間ぐらい先でもいいかなというんではなくて、
あ、なるほどね、
それがまあ簡単な方法ということで一般的に、はい、それからあと飲み物に関してなかなか時間で急いで言いますが、はい、飲み物に関して言いますと、例えばスポーツされてる人とかいるじゃないですか、は
い、
お子さんとか、
はい、
そういう方で例えばスポーツドリンクとかそういうものもね、はい、どうしても取らないといけないんだけど、そういう場合は実はその時に下がるんだけど、水とか例えばお茶でもいいんで、ブクブクブクブクうがいっていうのをよくやる。でこの前天野先生言われたの毒出しうがいっていうのがあったんで、もうすごい強い力でブクブクブクってうがいするんですね。でなければ普通のお茶をブクブクとやって飲み込んでもいいんですけど、そうすると水分なんで、水分はそのまま普通の例えばポカリスエットとか砂糖の入った水分のものは、はい、水のそういうものに変わりますから、危険性がすごい少なくなるということなんですね。ということが、一般の人の中で一番
僕ね、先生この間、ちょっと話が若干それるんですけど、PCR 検査を受けた時唾液を出してくれって言われたんですよ、自分が思った以上に出なくて、多分子供の頃だったらぼーっとしてるだけで口からよだれが出てたんですから、はい、僕は
老化とともに、
出なくなってきてるから、それもちょっと怖いですよね、考えりゃ、ね、
だからしょっちゅ う, こう、よく噛んで出すっていうのが
いります、ね、噛
んで出すっていうのが必要で、老化でやっぱり出ないのもあるし、病気で出ない人もいるし、薬の副作用で出ない人もいるし、
そうですか、
ということで、最後の方につながるんですが、年配の方の場合はそういう問題点が出やすいということなんですね。
なるほどね。
でちょっともう少し言いますと、でまずですね、一番 の, その対策として、すぐ磨くっていうこと、それから、その歯の結晶がですね崩れてきたのが一番虫歯の始まりなんで、その崩れたところにフッ素を取り込むっていうのがやっぱり一番いいんですね。
やっぱフッ素いいんだ。
フッ素が一番いい。で最近はフッ素の、500ppm から 1450ppm ってこれなかなか難しいんですけど、パーセンテージの高いものが出るようになったんで、これも微量のフッ素なんですけど、これを継続的に使ってもらうということと、それからやっぱり歯科医院で高濃度のフッ素をやはり使うって、掃除した後にきれいになった後にバイオフィルムを取り除いた後に歯科医院ではきれいにバイオフィルムを取れますから、バイオフィルムを取った後に高濃度のフッ素をさらに使ってもらうと、歯が非常に強化できるということなんですね。だからメンテナンスを定期的にかかっていただくということも大事です。その時に必ずフッ素を塗ってもらうって、その家庭で使うフッ素とは違うフッ素なんですけど、それをきちっと使ってもらうっていうのが、一番予防方法としては非常にいい、
ね、なるほどね、はい、
これがざっとこう急いで話したんですけど、虫歯に関するところなんですね、何かこう分かりにくいことがありますか、ね、
いや
ちょっと早すぎて、
分かりました。でも食べたらすぐ磨こうっていうことと、
それ
あとやっぱフッ素はいいよっていうことですよね。
そうです、フッ素の入ったものを使うっていう。
ただですね、その虫歯もそうなんだけど、その虫歯と今度歯周病ってあるじゃないですか、これまた違う予防方法になるんですか？
基本的にはバイオフィルムを取るから、それは同じなんで、ブラシをきちっと取るっていうことなんですけど、歯周病に関して言うと、どっちかというとこの歯の上のところじゃなくて、歯の、この 歯の中の歯茎の中の際のこの中のところのばい菌を取らないといけないんで、際のところをきちっとブラシをかけるっていうことが非常に大事になってきますね。だからあのばい菌をきちっとコントロールするっていうことも非常に大事なんですね。
僕あの先生だから初めて僕今まで聞こうと思ったことを聞くんですけどいいですかね。あのね、磨いてたらそれこそ血が出る時があるじゃないですか、まあ、先生も出ないと思うんですけど、あれってやっぱり磨いてて血が出たらそれでも毎日そこ磨いてたら強くなって血が出なくなると。
そうですね、バイ菌が減ってくれば
やっぱ本当なんだあれは。
そうですね、出すようにした方がいいですね。
やっぱり出した方がいい。
そうですね、ただ出血するっていうのは非常に悪い状況なんですよ。
そうでしょ、悪い、そう、まあ、前提として悪いんですよね。
で出血するっていうのはこれもう歯病の方の話にちょっと入っていってもいいのかどうか、あのまずですね、その歯病のばい菌は人によってこういろいろ違うわけじゃん、何百種類あるんですけども、その中でよく最近言われてるのは、最近とか前から言われてるんですけど、大体3種類のばい菌が非常に悪くて、その中にPG 菌っていうんですけど、はい、名前ちょっと忘れてた、
あ、いや、ごめんなさいね、いきなり本当に聞きたいこと聞いちゃったからどっかあるんですか。
ポリフロマナスジンジバーリスっていうんですけど、ちょっとこれ絶対覚えてないと国家試験が落ちるぐらいの名前なんですけど、そのばい菌が実はいる人といない人がいて、そのばい菌がいる人っていうのはやはりあのは悪化しやすいんですよ。いるかいない、
悪化しやすい人とそうじゃない人がいるってことですか。
でそれ以外にも、まあ、ここにあのトレポネマデンティコーラとかタネラルフォーサイシとかこうあるんですけど、大体この3種類のばい菌がいるかいないかによってすごい違う、うん、
違ってくる
で、これのことは実は家族的なものもあるし、ここにこうキスとかこう出てるんですけど、こういうあのパートナーとか他の人とかからうつる、
キスでもうつる、
でも長い経過の中でうつるんで、一瞬ちょっとキスしただけではうつらないかもしれない。
軽いキスだったら大丈夫ってこと
そうですね、
そうですよね、だってね、
まあ、
まあ、そういうことですよね、うん、
それをあの密接なね、うんうん、まあ、あの例えば箸を使ってこういう形でも映るっていう
あ、そうか、
そういうことでもあるから、
よく子供で口移して食べさせたりしたら映るとかね。
ただそれがあったとしても出血しない状況があればいいんですけど、うん、何らかの形でそのばい菌のさっき言ったバイオフィルムが、うん、その塊として固まその溜まってくると、うん、今度はその中で生活環境を営むようなバイオフィルムとして、ね、うん、バイ菌がね、バイオフィルム
生きてくる、
生きて、うん、でその中にもし出血が歯茎の中から出血すると、はい、今度は外からの食べ物の栄養でバイ菌が増えるんではなくて、うん、出血した血液の中の鉄分とか
結
晶タンパクが栄養タンパク、それがバイオフィルムの悪いと。で本来いるバイ菌は普通はおとなしくしてるんです、うん、ここに日和見細菌って本来いる
ここでいるってラジオ聞いてるんで分からんけど、
れあ、これ日和見細菌って言って普通にいるバイ菌はおとなしくしてるんだけど、はい、その PG 菌っていう、うん、ポリフェノールジンジバーリスがボーンとこう悪さをして、はい、他のバイ菌に働きかけて一挙にこう活性化するんですね、はい、そうすると非常に悪くなる。だから出血する状況っていうのはまずいですね。
これ先生絵見たら犬を抱っこしてジョンかわいいって言って、
そうそう、 犬からも、犬が持ってれば犬も
映ります、犬からも
映ります、映ります、そうですね、そうですか、そうですね。だからもしでも出血するっていうことであれば、うん、出血して出すっていうのも一番大事なんだけど、うん、基本的にはバイオフィルムが出血する状況を作ってるんで、まず歯医者にもう即行って、
う
ん
そう
ね、即行ってバイオフィルムを叩いて その出ない環境をしてからそのブラシを吸うっていう、
それで
歯ブラシだけでこうっていうのはちょっと本当はあの
それはそうですね、まず綺麗にして、
そうです、
そこから叩いていくっていう、
そう、基本的に出ないような環境をまず作っていくっていうのが一番と考えると、まあこれも同じ話にはなるんですが、はい、その定期的にメンテナンス、まあ、まず相当溜まってる人溜まってない人がいるんですけれども、うんうん、まあ、かなり溜まってる人の場合には、うん、まあ、明らかに歯医者に行って取っていく、はい、でそれが終わった場合に明らかに食べ物とかでまたついてきますから、うん、細菌、それ細菌ゼロにはならないんで、それが増える前に定期的に、はい、バイオフィルムがディスバイオシスになる前に叩いていくという方向を取っていく、う
ん、いや、なんかでもすごい分かりました。
あ、少し ええうん、ちょっとなんか理解していただけたかなって
そういう感じしますでしょ。
話してよかったのかなと思ったんですけど、
いやいや僕理解してるように見えるでしょ、なんとなく、
ね、
そう分かりました。
大谷さん非常に理解の良さそうな方で、一般の聞いてる方は何を言ってるのか
と思った。いや分かったと思いますよ。
そうですか、
うんうん、あのなんとなく言われてたことがちゃんとそういう細かいところで理にかなってる、例えばすぐ磨くとか ね、
そ う、 ですね、
そういったことっていうのはやっぱ大事っていうのが分かったと思います。改めてありがとうございます先生、はい、またぜひ次回も
そうです、ね、
学術的な観点から
、そうですね、
うん、聞かせて、
はい、まあ、結論から言うと、はい、まあ、ぜひあの歯科医に定期的に通って、まあ、バイオシ、あの、バイオシ、あの、バイオフィルムを叩いていただくということが一番メインになりますので、は
い、
ぜひあの皆さん頑張って、
はい、
健康なお口を、ね、持っていけるようにできたらと思います。
そうですね。はい、よろしくお願いいたします、はい、倉敷歯科医師会から白髪達也先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。